本と雑談ラジオ。
こんばんは、漫画家の吉泉智彦です。
こんばんは、歌人の松野浩二です。
さあ、ずいぶんちょっとね、まだ本もね、結局決めないまま、あ、僕もあれ買いましたよ、フェミニズムの帝国。で、冒頭を読んだら、10ページぐらい読んだら結構面白いですね。
面白いんですけどね、僕も半分ぐらい読んだんですけど、割とね、展開がこう、いろいろなので、こう、このまま面白く終わるのか心配しながら読んでいます。
おー、ただね、僕本当にね、男の立場でフェミニズムについて語ることに対して、ちょっと気遅れというか、慎重にしなきゃいけないなっていう思いがあるので、いいのかなと思いながら読んでました。
うん、ちょっと危険かも。なんか、ね、まあフェミニズムの帝国っていう本は、
うん、
簡単に言うと、まあ SF なんですけども、
そうですね。
この時代はもう女性の方が強くなってて、男性が弱くなってる。
完全に現在の男女が入れ替わってるんですよね、立場が。
そう。で、男らしくっていうのがしとやかとかいう意味で、
うん、
っていう時代、の中で男なのにもかかわらずこうあんまりこうその時代にとっての男らしさに合わない人が主人公なんですよね。
おお、まあ冒頭でいきなり男がねレイプされてるんですよね。
そう、というかそれが難しいんですよね。だからなんだろうな、作者がどういう意図で書いてるのかが読み解くのが難しいというか、
うん、
単純に素直に男女差別みたいな書き方をしてる部分もあると言っちゃ変なんだけど、
うん、
なんだろうね。やっぱ話すの難しい本かもしれないってちょっと僕も思いました。
うん、
どうしましょうね。なんか前回すいません、課題本もきっちり決めずに終わって、しかも。
ところがでも大事件が起こったじゃないですか。
そうなんですよ。なんか、一月経っちゃって、もう、私が誕生日迎えたぐらいに撮ってったから、ちょうど一月経っちゃったんですよね。私はずっと体調悪くてですね、小泉さん。
まだずっと悪いですか。
そうなんですよ。で、
大変ですね。帯状疱疹。
帯状疱疹の後の神経痛がちょっと残ってるのと、あともう見慣れがもう残っちゃって、でも見慣れって、竹熊健太郎さんもそうですけども、なんか、もう残っちゃってる人多いみたいなんですよ、僕ぐらいの人。
見慣れ嫌ですね。頭がおかしくなりそうになりますよね。
なんかだから、こう、ちょっと静かなとこに行くとずっと耳慣れが聞こえるっていう状況になっちゃって。
じゃあちょっとガヤガヤしてた方がいいんですか？
まだそっちの方が、なんかね、みんな気にしなくなるんだって、耳鳴りって、
うんうん。
で、まあ、病院に行って、で、今僕、喉の奥にね、
はい、
薬を塗る B スポット治療っていうのをやってるんですけど、
へ
ー、なんか、喉と鼻の奥のところにある B スポットっていうところに、ある薬品を塗ることで、
はい、
こう、なんて言うんでしょうね。鼻の詰まりとかを良くしたりとか、もしかしたらめまいとかも耳鳴りとかにもちょっと関係があるんじゃないかって言われてる。
はい。
まあ謎の治療をやってるんですね。
それは保険降りるんですか？
うん、普通に、まあ風邪の治療にも使われるぐらいのものらしいんですけども、まあ耳鼻科でやってる、やってる耳鼻科とやってない耳鼻科がある、まだちょっとこう、試し中みたいな感じの治療法なんですよ。
なるほど。
昔からある治療法なんですけど、まあ、考え方が医者によって違うじゃないですか。
そうですね。
で、調べてみたら、うちの近所でその B スポット治療やってるところがあったので、
はい。
今行ってて毎週やってるんですね。
ええ。
鼻と喉の奥をなんか焼くってちゃ変だけど、
はい。
薬品をつけるみたいな。
ええ。
で、昨日もその治療に行ってきたんですけど、午前中に、朝に。
ええ。
それで、それで、 かつ僕、奥歯が欠けたんですよ、最近。
あら。
漬物を食べてたら。
え、それは石みたいの食べたわけじゃなくて。
まあ、普通の漬物を食べたら、
ああ。
つい先日、歯科検診をしたばかりだったのに、
ええ。
奥歯が欠けちゃったんですね。
よっぽど硬かったんですか？
まあ、歯が弱くなってるでしょ、もう年だから。
ああ。
それで、午前中に鼻の奥の治療をして、
ええ。
で、午後に、こう、歯の治療の予約をしてたんですね。
うん。
で、その合間に、まあ、その書店に行って、僕、昔、10年ぐらい前に出した文庫本が、もう絶版になっちゃったので、
はい。
何百冊か買い取ったんですよ。
ええ。
もう、頬杖をついてもいいですかっていう、映画のこと書いた本。
はい、はい。
で、それを、まあ、絶版になっちゃってるから、一般の書店では買えないんですけども、
ええ。
まあ、その書店には新品が山のようなんですね。
へえ。
で、それを、まあ、ある小さな本屋さんが使ってくれることになって、
はい。
それをこうちょっと渡さなきゃならないから整理してたんですね。
ええ。
まあ、朝行った耳鼻科の治療と、午後の歯医者の治療の合間に。
はい。
で、それが、まあ、帯文が山本文夫さんが書いてくださってるんですよ。
なるほど。
それで、山本文夫さんが書いてる帯文っていうのが、
はい。
まあ、僕への激励の言葉なんですね。
ええー。
で、それ読んで、すごいいろいろ考えてたんですよ。
そうっすね。
そしたらなんか、その、虫歯の治療っていうか、歯の治療の、歯医者さん着いたぐらいの時に、LINE で友達から、
はい。
山本美穂さんが亡くなったっていう連絡が来て、
僕は、スマホのニュースで見ましたよ。
そう、なんかもう、ちょっと、歯医者さんで、すごいしょんぼりしちゃって。なんか歯医者さんは、僕が治療が怖くてしょんぼりしてると思ったかもしれないんですけど。なんか、昨日はちょっとあまりにもしょんぼりしたので、夕飯は美味しいものを食べたんですけど、わざと。ちょっと日記も書かずに毎日書いてる日記を休んで寝てしまいました。
そうですね。いや、びっくりしましたね。
亡くなったのが、まあちょっと前なんですよね。13日とかいうことだったのかな。で、僕日記を書いてるじゃないですか、毎日毎日。
そうですね。
で、山本美穂さんが、まあ、買ってくださってたんですよ、日記を、僕の日記を。
あ、そうでしたか。
うん。で、毎日さ、愚痴しか書いてない日記なわけですよ。で、なんて言ったらいいんだろう。で、最近体調が悪かったから、ずっと体調が悪いって話しか書いてなくて。亡くなる寸前の山本さんがそんなのを読んでたら、どんな気持ちだったろうと思ってね。
はるかに体調悪いわけですからね。
そう。でも、なんか、ターも僕の誕生日の9月23日ぐらいが最後のツイートらしくて、
はあ、
で、その9月24日に、ご自身の新刊の感想を書いたツイート、リツイートしてるのが最後なんですね。
それは、自転しながら好転する
のだから、それぐらいからもうちょっと、
あとですか。
出したんですよ。バニラ様っていう、短編集みたいなのを出されて、それ私を9月に送っていただいてたんですね。でもちょっと体調悪かったから元気になったり思って、ずっと枕元に置いてあって、で、感想も書かなかったから、
はい、
本当に、いつでも、いつ読んでもどうしようもするだろうと思って後回しにしてたんですけど、本当になんか悔やまれてならないですね、いろんなことが。
そうですね。
なんか本当雑談ラジオでも、 山本美代さんの新刊いただいてたけど、どうしてもね、前にやったことあるし、
はい。
優先順位としては、いつでもいいや、みたいな気持ちでいて、そんなに強く押さなかったんですね、読んでなかったし、まだ。どうせ読めばきっと面白いんだろうと思ってたからね。でも、小泉さんが、自転しながら好転するの、ヒロインがすごい嫌だったじゃないですか。
それなんですよ。
それが最後だったと思うと、もうちょっと違う本も読んで、これは好きだったってのは書してからだったらよかったですね。
その当時、増野さんが勧めてくださったブルーもしくはブルーはね、買ってまだ読んでないけど、今手元にありますよ。
ブルーもしくはブルーはもう大傑作で、やっぱり、すごい初期の作品なんですね。
はい。
で、あと、山本美代さんの作品の中ではちょっと特殊で、
はい。
ちょっとだから SF がかった話なんですよ。
へぇ
ー。で、小山敦史さんとかも、まあ、山本美代さんが亡くなった訃報の後に、ブルーもしくはブルーが良かったっていうツイートをしてて、まあ、代表作、なんですけど、ただそのだいぶ後に直木賞を取るんですよね、山本美代さんって。
なるほど。
結構認められるの時間かかってて、
はい、
最初コバルトシリーズっていう少女向けのレーベルからデビューしてるから、
はい、
まあ、今でこそもう直木賞作家として皆さん知ってると思うけど、やっぱり出始めの頃はコバルトシリーズから大人向けのものに切り替わった作家っていう感じの存在感だったんですよね。
はい。
で、僕はコバルトの時には読んでなかったので、網羅的に読んでるんですけど、山本美代さんの本って。
はいはい。
でもコバルトシリーズの時のものなんてもっとたくさんあるから、
はい。
そういう意味では全部読んでるとは言えないファンなんですね。なんか、もう僕、山本さんの書評にも書いたんですけど、
はい、
マッチングアプリの自己紹介にも山本美代さんのこと書いてたぐらいなんですよ。だから、なんか、すごい好きなものが失われてしまうって、ちょっと耐えられないなと思って。
そうですね。
でももう自分の年ぐらいになると、自分たちだってね、もう、いつ死んだって別にそんなに早死んじゃないじゃないですか。なんか、すごく、なんか、力を奪われる感じがしますね。
そうなんですよ。
なんか、例えばすごい好きだけども、
うん、
古典みたいな人だったらね、
はい。
例えば、星新一って僕すごい好きなんですけど、星新一さんってある時からもう書くのやめてしまって、
はい。
ショートショートもう書きませんっていう宣言して引退してしまったんですね。
おお。
だから、亡くなった、けど、その時にはそんなにね、
うん、
大きい感じではなかったんだけど、
うんうん
うん、でもそうだな、例えば、中島ラモさんとかね、
はい、
僕すごい好きだったんですよ、昔。でもなんか亡くなった時には、あんまり思い出がなくなってて、
はい、
なんかそれも現金なんですけどね。小泉さんはそういうすごく大切な存在の作家が亡くなった時ってありました？
そう言われてみると特にないかもしれないですね。
そうなのか。
あ、僕でもね、すごいショックだったのが、僕、ヤンマガで千葉哲也賞でデビューしてるじゃないですか。
はい。
その時に、僕、千葉哲也賞の大賞で1番で100万円もらったんですけど、僕の次にの賞で優秀新人賞かなんか、 が50万円で、それ、新保恵子さんっていう、今も年賀状やりとり、年賀状やりとりしてないか、Facebook とかで近況見たりしてる女の子の漫画家さんと、もう一人、男の人で名前、ああ、今もうちょっとド忘れしちゃったな。ド忘れしちゃったんですけど、その人の漫画がね、その男の人の漫画がすっごい面白かったんですよ。わっか、なんでこっち1位じゃないんだろうって思って、僕1位に対してすごい気遅れがあったから、まだ早いって自分で思ってて、もうちょっと何回か千葉賞を挑戦したかったっていう思いがあったので、こっちにしてくれよって思ったんですよ。で、その人が、その賞を取って、次にの、なんかあの、編集部訪ねてった時に、あの人もう亡くなっちゃったんだよねって言って、担当の編集さんに言われてすごいびっくりしたんですよ。なんかね、バリ島に行ってそこでなんかタコ八郎みたいに溺れて死んじゃったみたいな風に
聞い
て。でもその人のその受賞した作品は、後に吉本義知さんがコミックアレでリメイクするんですよ。
それは、そういう試みありましたもんね、コミカルでね。
そう、それ
が。カバーみたいな感じね。
そう、なんてタイトルだっけな、吉本義知さんがリメイクもね、素晴らしくて、持ち味をすごく活かしてて、絵も、吉本義知さんのかっこいい素敵な絵になってて、きっとその、亡くなった作家さんも、きっと喜んでるだろうなって思ったんですよね。
まあ、そうか。でもあるかね。そうやってデビューしてすぐにっていうのもあるだろうしね。
ええー。だからね、生きてたら、ね、きっと素晴らしい漫画家さんになってたんじゃないかなって思うんですよね。
ああ、まあでもそれはあるか。歌人でもいるいる。僕、ショートソングっていう本ね。
ええー。
笹井さんっていう人の短歌を使わせてもらっていて、
はい、
結構重要なシーンで出てくる短歌をその人の短歌にしてるんだけど、笹井さんってすごい重い病気で若くて亡くなっちゃうんですよ。
ははは。
だから会ったこともないの、結局僕、笹井さんには。
はは
でも笹井さんはその亡くなったことによって、
はい、
今笹井賞っていうのができてて、若い人たちが世に出るきっかけになってたりとか、
はい、
あとは正直変な話だけど、今若い人の短歌がいっぱい出版されるようになったんですけど、そのきっかけを作った人なんですよね。書士カンカン坊っていう出版社が、割と若い人の歌集をたくさん出すっていうレーベルを作り始めたんですけど、まあ、それが立ち上がったのが笹井さんが亡くなって、その笹井さんの本がすごく売れたからなんですよね。
はあ。
だから、なんか、そういうことも書いたこともあるけど、ちょっと残酷なことなんだけどね。その、若くして失われた才能を傷んで、
はい、
まあ、みんな動いて、
はい。
で、一つのシーンができたみたいなとこがあって。
ははははは。
あ、
今ね、検索してたらね、タイトルだけ分かりました。ツイステッドっていうタイトルで。で、元の漫画家さんが、なんて名前なのかちょっと出てこないな。
その元の漫画家さんの話自体も何かで読めるんですか？
多分どこでも読めないと思うんですよ。僕は千葉賞を、受賞作を閉じた本があるから、それで読めるんですけど、
なるほど。まあ、なるほどね。そうか。まあ、吉本義知さんにとって大事な作品だったんでしょうね。
高木隆三さんです。高木隆三さん、ちょっと検索したら出てきました。
どういう方ですか？
隆三さん、高木は、高い樹木の木で、樹じゃなくて木の方で、木曜日の木で、隆三はひらがなです。
その人は本出してないの？
出してないですね。あれでも高木隆三作品集が今検索したらなんか出てきたぞ。慈悲本みたいな感じですけど。
ツインテッドって書いて、ツイステッドだ。
うん。高木隆三作品集買えんのかな？復刊 .com で出てますね。
本当だね。でも今だったらインターネットがあるからこういうのも発表できるのにね。
そうですね。
うん。
若くして亡くなった高木隆三さん。
バリ島で。
そうなんですよ。多分、なんか、まあ、ドラッグで泳いで死んじゃったんじゃないかって、その時、担当さんに言われましたけどね。
ああ、そうなのか。
ええー。
あばりだからね。
そう。まあ、どんなドラッグかは今言いませんけど。
まあ、それは、まあ、憶測でしょ？
そうです。
うん。
面白がっていうことになるから。
そうですか。ああ、まあでも僕考えてみたら何人もいるな。
あ、そう。
好きだったけど亡くなった人。
おお。
あの前も話したけど、田中ゴミマサさんの娘さんが田中理恵さんっていう作家で。
田中何さんの娘さんですか？
田中ゴミマサ。
ゴミマサさん。
で、ほら、あの、ポロポロとか。
うん。
田中ゴミマサって何が一番有名なのかな？まあ、すごい人気作家なんですね、田中小山さんって。
うん。
直木賞も取ってるような。
ああ。
その娘さんで、田中理恵さんっていう作家がいるんですよ。
はい。
で、すごい好きで、僕、その田中理恵さんの本が。
はい。
何冊も買って配ってたぐらい好きなんだけど。
はいはい。
で、その田中理恵さんと対談もしたんですね。
はい。
バスラ文学っていう雑誌で。
へ
え。でもそれからしばらくして亡くなっちゃったんですよね。
あら。
ご病気で。
あららら。そうですか。
しゃんぶりしちゃうね。なんか、だからその、リエさんの息子さんともお話しして、息子さんがバーやってるから、バーに行ったりはしたんだけど、
あ、そう、ちょっと今思い出したんですけど、高木隆三さん見てたら名前がちょっと出てきて、カリンペンさんが死んだ時びっくりしましたね。
あー、人気ありましたもんね。
そう、僕ね、ちょっと亡くなる1、2ヶ月前メールでちょっとやり取りしたんですよ。だからすごいびっくりしました。
そうだね。
そうだね。
若くして亡くなってるんだ。28歳。
そうですね。
まあでも、一筆で亡くなったところで、そんなね、若かったから嫌だ、若くなかったから平気っていうもんでもないけどね。
まあね、現役中に亡くなるから、まあショッキングだっていうのはありますけどね。
ね、なんかナンシー関さんとかだってすごい、連載いっぱいしてた時期に亡くなったじゃない
ですか。そうですね、ライターさん。はい。
ね。ああ、なんかいろんな人のことを漏らしちゃうな。
へえ。
なんかでも、だから僕、体調があまりにも悪いから、こんな免疫力が落ちてる状態だったら、もうコロナにかかったら本当に死んじゃうと思ってて。
そうですね。
なんか、でもなんかあんまり、今ぐらい未練がない、この世に執着がないぐらいの気持ちになってる時の方がいいのかなと思ってたりしてたんですけど。
はい。
いざこうやってね、全然しんどしくない人が亡くなってしまったりすると、ちょっと、 ちょっとどんよりしちゃいますね。
なんかね、ちょっと、僕も、まあ、そんな、死にたいみたいなことないんですけど、コロナで亡くなる人の話聞いてたら、すごい酸素濃度が下がるじゃないですか。
まあね、なんか幸せな生活する人もいるでしょ。
苦しいですかって聞かれて、いや全然苦しくありませんっつって、で、直後にもうスーッと亡くなっちゃうって、なんか死に方としてありじゃねえかなって思うような。
まあ、その本当に苦しくない死に方だったらね。
安楽死ですよね。
うん。なんか酸素濃度が低くて本当だ、なんか苦しいはずなのに苦しくない人がたまにいるんだってね。
たまになんですかね。大体の人は、つって、息ができないって死ぬんですかね。
その辺は、すもびらかになってないからね。
は
ぁ。あれでしょ？パルスオキシメーターで調べると。
そうそうそうそう。
すごく酸素をちゃんと吸えてないはずなのに。
うん。
本人が割と平気で死んじゃうんだよね。
そう。
でもそれは全員じゃないと思いますよ。
なるほど。
あんまり全員だったら、ちょっとみんなが死にたくなったら嫌ですね、それでね。
本当ですよね。うかつなこと言えないですね。
安楽死だもんね。
そう。
まあでもなんか長生きがいいとも思えないけど、難しいね。だって山本美さんなんてさ、
はい、
あれですよ。自転しながら公転するが結構大きい賞を取って。
そうそうそうそう。
これから受賞式だったんでしょ？
え、これから受賞式の予定だったんですか？
そう。でもご本人が、もう受賞式には行けないと思いますって事前に言ってあってたんだって。はい、
あちゃちゃちゃちゃ。
それでなんで行けないかを言わなかったんだってさ。
ああ。
ちょっと事情があって行けないのでっていうことだったらしいんだけど。
なるほど。
あ、だからもうご本人ももうそれまで持たないと思ってたってことでしょ？
そうですね。
なんか、あ、悔やまれる。もういろんなことが悔やまれるな。
そうですね。
なんか、
あ、悪く言いすぎた。
いや、まあでも、小泉さんが小説自身面白かったことは伝わったと思うんだけど。
そうですね。
なかなかあんなに率直な意見、ネットラジオで言わないから、全然嫌じゃなかったと思いますけどね。
いや、でも弱ってる人に言うべきじゃないですよ。元気だったらまだしも。
まあね。でもどうなんだろう。その、ガンってことなんだけど、もうだいぶ前から潰れちゃったってことなのかな。一度手術したことがあったのかな。
ああ。
なんかほら、僕、テノリクジラっていうデビュー作のデザインしてくれた吉江邦夫さんっていうね。
はい。
すごい信頼してる編集者の人、デザイナーである編集者である人がいたの。町田光さんのデビュー作、グッスン大国のタイトルも考えた人ね。
ほう。
でその人も亡くなったんだけど、病気で。
うん。
まあ、その人とかは、亡くなる前に僕連絡取りたくて何度も連絡取ったけど、連絡つかなくて。
うん。
でその人が行きつけのバーがあるんだけど、そこにまで行ってね。
はい。
でもその時バーがすごく賑わってて、ちょっと、なんかお祝い事かなんかしてる感じだったから入れなかったんですよ。うん。分断バーなんだけどさ。
はい。
それで、入り口で、入るやめて帰って、帰ったんだけど、
うん。
まあ、その、まあ、そこに行けば多分、吉江さんの様子がわかると思って行ったんだけど、結局わかんなくて、
うん。
まあ、亡くなっちゃったんだよね。
うん。
うん。なんかだから、自分が本を作った時に必ず送ってたんだけど、
はい。
その人を読んだってことが自分の中の指針の一つだったのね。
ほ
う。なんかすごい、そういう意味でも、なんか山本美代さんもそうです。僕、自分のことばかしになっちゃって申し訳ないんだけど、ほら、小説スバルに書いた明日には消えてる歌っていう、
はい、
ちょっと BL っぽい話を書いてたんですよ、僕。で本当は長編にするはずだったんだけど、
はい、
僕ぐらいの知名度だと長編をすぐに書かせてもらえないのね。
はい、
それで短編をいくつかくっつけて長編にしましょうっていうことになって、で、とりあえず短編にしたものを一本載せてもらったんですよ。
はい。
したら、ほんと山本文夫さんぐらいしか面白がってくれなかったのね、その、本は。
はい。
あと、杉江松子さんは面白がってくれたんだけど、
おー。
二人だけだったのね。
そうでしたか。
それで、編集長の考えで、続きは乗んなくなっちゃったんですけど、
はい。
で、山本さんにね、なんかもう続きが残念ながら乗んないんですよって言ったら、
はい。
まあでも乗んなくても続き書けばいいよねって言ってくれて、
ええー。
でも結局書かなかったのね、僕その後。
ああ。
だって続き書けばいいよねって言われてもやっぱりね、こう、ノーギャラで書かなきゃならないわけじゃない？
まあ僕はノーギャラでもガンガン書く気で今はいますよ。
うん。だからそれは素晴らしいことなんですよ。僕は、つい後回しにしちゃって、書かないままにいたのね。
はい。
だから、あ、続き書いて読んで欲しかったなとかさ。
ああ。
もうとにかくそういう悔やまれることばかりでね。
はい。
なんか、もう決して取り返しがつかないことだから。
そうですね。
ね。もちろん、山本さんの新作読めないことも、もうすごくがっかりだし、うん、僕だって、作品を全部読んでる作家ってそんなにいないから。
あ、全部読んでましたか。
うん、あの、コバルトシリーズっていう時代のはちょっと読んでないのもあるんだけど。
おー。僕は安倍和重さん読んでますよ。まあ、最新作だけまだ読んでないですけど。
そうそう、そういう作家って誰でもいると思うんだけど、僕は、例えば、高校時代までの水安高は全部読んでるのね。
なるほど。
それは全集が出てたからなんだけどさ。
うん。
でももう水安高ってその後もいっぱい書いてるから。
そうですね。
もう全部読んでないんですよ。
ええ
ー。まあ、あとは、まあ、尾辻克彦、赤瀬源平って人の本も、大学生の時までは全部読んでたんだけど。
はい。
やっぱりその後たくさん書いてるから全部は読めてないし、星新一の場合書くのやめちゃったから全部読んでるけど、
はい、
そんな感じなのね。なんかこう
村上龍も読んでたけど、00年代から以降は読んでないですね。
ああ、僕かえって嫌いな村上春樹の方が全部じゃないけど、案が読んでる作家になっちゃうのかもしれない。だから
村上春樹もね、少年カフカあたりまでは全部読んでますよ。
ああ、かなり読んでますね。でも、
そうですね。
そんな感じだから、欠かさずに読んでた作家なんてそんなにないから、なんか、自分にとって小説は、山本美さんの小説とかは、何の不満もないんですよ。でね、何も不満もないってことは、あんまり小説の才能がないんだと思ってるのね、僕。才能ある人っていうのは読んだ時不満があって、
はい、
自分ならこう書くのにって思えることだと思うんだよ、才能って。で僕短歌にはそれがあったのね。短歌は、
はい、
あのいろんな短歌を読んでたら、あ、自分はこう書くのにっていうのがいっぱいあったから短歌をやったんですよ。でも小説に関しては、まあ、山本美代さんもだし長島優さんなんかもそうなんだけど、
はい、
読んだ時に本当に不満がない、ああ、面白かったっていう感じだから、それは、まあ、幸福な、読者とて幸福だってこともあるし、そのジャンルに才能がないってことでもあると思ってるんですね、まあ、僕の場合は。
でも自分が書くつもりもないようなジャンルの小説読んでも何とも思わないじゃないですか。
でもさ、つまんないとか面白いとかじゃなくても、全く満足、不満がないっていうのは、やっぱりすごい、幸福なことだし、
はあ、
でもそうでもないのかな。小泉さんとかちょっとだから天才型すぎて、
いえいえいえ。
だって小泉さんって千葉哲也って今読んでるんでしょ。
今読んでね、明日天気になあれのことを今言おうと思ってたんですよ。あ、すっごい面白くて、
いやだから千葉哲也賞を取ってるけど、千葉哲也をこれから読んでるわけでしょ。
そうなんですよ。どたりばっかの読んで、明日天気になれを今読んでるんですよ。
そ うん、だからそれはすごいですよ。やっぱ才能が
ある。でもね、そんなゴルフの漫画を俺が書こうなんて気はさらさらないから、何の不満もないし、100% 面白いですよ。
ああ、なるほどね、そういう考えもできるから、つまりジャンルとしてね。
そうそうそうそうそう。
自分が書きっこない。だから、
だから、マスノさんが格闘技の小説読んで、それに対して何か言わないでしょ。
でもだって読まないもん、格闘技興味ないから。
何かの機会で読んだとして。
いや、読まない読まない。読まないもん。
じゃあ野球とか、うん。
だって野球もだって、せいぜい読んでも108とかでしょ
?108 に対して何かあります？
いや、何の不満もないけど、ただ、ではね、僕、多分分かってないことも多いと思うの、小説として。多分野球に詳しい人の方がいろいろ分かる小説だと思うんですよ。
なるほど。
うん。まあそうか、でも、小泉さんにとっては、例えばゾンビ漫画とか、
はいはい。
青春童貞漫画とかだったりするときっと自分ならこう書くのにと思うってこと？
そうそうそうそうそう、絶対ありますよ。
そうか。山本美穂さんはさ、ほら、あんまりジャンルじゃないですよ。ミステリーっぽくもないし。あ、だから前も話したと思うけど、僕、ミステリーがまず全滅、全然好きじゃないんですね。
なるほど。
で、山本美穂さんのは、恋愛小説であっても恋愛小説っぽくないし、
うん、
ミステリーっぽいものもあるけど、ミステリーだけでもないしっていう、ジャンルがもうない、山本美穂さんしか開発しなかった世界だと思ってるんですよね。
うん、
で、僕は本当にエンターテインメント小説って読めなくて、
うん、
ミステリーが多いじゃないですか、エンターテインメントって。
角田光代さんはどうですか？
だからそう、角田さんは読める。だから角田さんも僕にとっては珍しい作家で、
はあ、
なんか角田さんも本当ワンアンドオンリーな人じゃないですか。だからそういう人のは好きなんですよ。でも、いわゆるジャンル小説と言われる、
はい、
ミステリーの遅くのっとったみたいなものとかは、本当に残念ながら楽しめないですね。
はいはいはい。
だからそういう意味で、本当に不満のない、読むたびに何て面白いんだろうと思ってた、山本美穂さんなんですよね。
なるほど。
あと僕、まあ大抵表現者って片思いになっちゃうんですけど、山本美穂さんは直にお目にかかったこともあるし、対談もさせてもらって本に帯までいただいてたから、
お、
連絡も時々取ってたしね。
すごい。
だからそういうこう、全然そんな人他にいないんですよ。なぜかって言うと好きじゃないから、僕好きじゃない人と仲良くなりたくないから。変な話ですけど、だから、両思いになんないでしょ、なかなか。
まあ、それはね、ちょっとね、マスノさんを笑えないのは、僕は漫画がつまらない人に対して敬意を払うことができないんですよ。
うん。それだから難しいよね。でさ、もちろん山本さんはすごい、いたわりの気持ちで僕に接してくれてたと思うのね。
うん。
何かこう、あ、マスロさん、もうちょっとこうすればいいのにとか思いながら見てたと思うの。優しく。だけど、そんな接し方してくれた人も他にいなかったから。
はい。
あ、もう本当にショックで悔やまれてならないね。
そうですね。芸人の漫画何でしたっけ、山本さんの書いた。
ん？
芸人の漫画。
漫画？
あ、漫画じゃないや、小説。
あ、書いてたよね。一緒に読みましたよね、僕たちね。
そうそう。本と雑談ラジオでやったと思うんですけど、違いましたっけ？
うん、やりました、やりました。
タイトルがさっきからね、
タイトルはね、ちょっと待ってね。あれもね、あれはコバルトシリーズだったんですよね。
はぁ。あ、カウントダウンだ。カウントダウン。
そうそう、復刊したんですよね。
そう、カウントダウンと自転しながら好転するの2冊です。僕が読んだのは。
そうか。ブルーもしくはブルーが傑作ですよ。そう、
だから次の課題本、ブルーもしくはブルーにしませんか？
しましょうか。まあ、新作もきっと面白いんだけどね。
そう、だから、だけど、これが傑作というから、何度も言われてるので、うん、手元にあるし、こんな機会
なんかね、
また後回しにしちゃうと良くないから。
ドラマ化もされたんだけど、
ち
ょっとね、だからね、同じ切り口で考えてもこうはなんないっていう書き方の小説なんですよ。
はい。
ちょっとぜひ読んでほしいな、みんなに。
そう、増野さんも読み返してください。
うん。で、僕も買いました、昨日。
はい。
帰り、だから美味しいものを食べて、でもすごいショックで。で、荻窪の本屋さん覗いたら、ブルーもしくはブルーは普通に売ってたから。
はい。
思わず
買ってしまった。
それで、例えばね、
はい、
例えばユーミリさんとかさ、有名だけど、
はい、
ちょっと最近ユーミリさんの初期作品読もうと思ったけど、売ってないんですよ。
へぇー、芥川賞作家なのに。
うん、最近のは売ってるんですよ。だから、作家って、やっぱちょっと前のものはもう市場になくなるんだね。当たり前だけど。
なんか6にないですよ。
で僕、自分の本なんてもう全然売ってないから、それは慣れっこだったんだけど、ユミリさんでも初期の作品売ってないのかとか、まあ、いろいろあったんだけどね。ユミリさんの場合、裁判あったりとかして。
ああ、なんか、モデルに露骨に似すぎてたみたいな、うん、そういうやつですよね。
まあ、似てたというかね、人権的な問題で、まあ、いろいろ本当は複雑な問題があるんだけどね、それはちょっと、私は生地、ちょっと、関係者から話を聞いたことがあって話せないんだけど、あと、ユミジさんが、ちょっと出版社と喧嘩して、版権引き上げちゃったとかもあるのかもしれないんだけど、
なるほど。
うん、でも、それにしても売ってないからびっくりしちゃって。まあ、ちゃんと新刊とか新しいものは売ってるんですよ、もちろん。
はい、はい。
でも、ああ、そうか。だから、でも山本美代さんのブルーもしかブルーが売ってるってことは、もうロングセラーなんですよ、きっと。
いいことですね。
うん。で、なんか、ちゃんと売れたら補充しろみたいなこう説明書きが書いてある本だったのね。こう、シールが貼ったって。
ほうほう。
だから多分、一冊売れたらもう一冊補充するような、もうずっと置いとく本なんだよ、きっと。
まあ、とにかく本屋の棚には入れておこうみたいな。
うん。まあ、傑作だから。で、もちろんでも山本美代さんは、キャリアが長いから。
はい。
上手さとかで言ったら今の方が上手なのかもしれないんだけど。
ええ。
でもその初期の頃の、なんでこういうの書いたんだろうっていう。ブルーもしかブルーだけ本当特殊で、他にないの。
はい、
山本美代さんの他の作品で、そんなちょっと突飛な設定の話って、現実版なる話なんだけど、他にないから、それだけたまたまそういう話を書いたんだよね。
はい。
すごいその辺も不思議で、ぜひ読んでほしいな。
読みましょう。次回までに読みますよ。
なんかでも、当たり前だけど人は死ぬんだなって思いますね。
そうですね。
ね、なんか、もう、今日母と面会、オンライン面談っていうのちょっとやったんだけど、
へぇ。
もうでも母ももう認知症が進んでるのか、
へぇ。
僕がクッキーとか送るんだけどさ、
はい。
クッキーが食べたいって言うから、もう食べたことも忘れてるんだよね。
お
ー。それで、わざとちっちゃい缶のクッキーを送ってるのね。
はい。
すぐ食べ終わっちゃうから。
ええー。
子供みたいなもんだから。そしたら、こんなちっちゃい缶のクッキー、なんで普通はもっと3倍ぐらい大きいのにって
言うの。ケチだって言われてる。
いや、だから、それわざとなんだけどさ、ちっちゃい缶送ってるのは、
うんうん、
一気に食べちゃうから。
はい。
でもなんか、そんなこと言うんだとかさ、あと、もう会うたびに、高一には結婚はしないのかねって言われちゃうから、もう、それがエンドレスで続くからさ。
それはありますね。うちの祖母も100歳で死んだけど、ずっと同じ話しか しなかったですよ。
ああ、ねえ。
なんかね、猫が、昔飼ってて、
うん、
冬寒い時、猫と一緒に寝ると、布団とか枕が砂だらけになるっていう話をね、毎回してましたよ。
なんかそれが印象に残ったんだろうね。
そう。すっごい嬉しそうに話してね。よっぽど面白かったんだな、みたいな。
なるほどね。それが残ったって不思議なことだね。
まあ、あとお金の不安とか、なんか、部屋の自分が留守の間に男の人が勝手にベッドで寝てるみたいな話はよくしてましたよ。
それは妄想？
そうそうそうそう。
あ、ちょっともう妄想が入っちゃってるんだ。
あ、もう認知症でしたよ、完全に。
不思議だね。でも、そういうことを、なんでそんなこと思っちゃったんだろうね。
ねえ。
ああ。そう。でもなんかもう、あとさ、僕、こう、子供の時ワクチンがダメですごく量を減らして打ったりしてたらしいんですけど。
インフルエンザですか。
すべてのワクチンがね。
ああ、子供のがいっぱい打つやつ。
うん、のアレルギーがあって。
はい。
すごい量を減らして、小分けにして打ったりしてたらしいんだけど。
ええー。
ちょっと前までその話よくしてくれてたんだけど。
はい。
なんかやっぱオンラインで最近改めて聞いたらもう忘れてて。
はい。
すごいそれもショックだったな
ぁ。ああ、もうコロナ流行ってないのにオンラインなんですか。
うん、いやもう施設ってすごい厳密だよ。もう面会とかもすごい厳密にしなきゃ会えないし。
お
ぉ。あともう、だって、施設に入ってる人が一人でもかかっちゃったら大変なことになっちゃうからね。
そうですね。
そう、でもなんか、かつてすごく繰り返し言われてたこととかを言っても、もう忘れてるんだと思ってね。
はい。
ショック、ショック。やれやれ。
じゃあ、そんなところでそろそろ終わりにしましょうか。
そうですね。なんか、全然、どちらかかった感じになってしまって、すいません、聞いてる方たち。
いえ。
まあ、でも、ちょっと本当に、しょんぼりしてますよ。
はい。しょんぼりしてる思いは、とってもよく伝わったと思います。
これで、一旦切ったとして、友の会で何話したらいいんだろうか。
そうですね。じゃあ、まあ、ね、また、後ほど。
はい。では
また、さよなら。
さよなら。
友の会。あ、友の会は、最近僕が読んだ本など、読んでいる本などについて話そうと思います。
話そうかなと。なんか、今月あと1回やるはずだけど、できるかな。
まあ、急いでブルーもしくはブルーを読み終わってやりましょうよ。
はい。では、できたらやります。では、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。